今日はですね、先週に引き続きまして、このサウロの改心と言われているところの後半部分を読んでいきたいと思います。サウロはですね、もちろん先週のことを思い出していただけたらお分かりだと思いますけれども、パウロのことですよね。でパウロっていうのは新約聖書の世界において最大の伝道者と言ってもいい、そういう働きをした人のことですね。で改心っていうのは心を改めるというよりは心を回るっていう漢字を使っていることからも先週お話ししましたけれども、その人の生き方の根本的な方向が変わる、価値観が変わることですね。だから悔い改めという言葉も使われています。使徒言行録によるとサウロの生き方がガラッと変わったわけですけれども、そのことを端的に表しているのがサウロからパウロへと名前が変わったっていうことなんですね。でこのサウロからパウロに、もう差がパニックあっただけじゃないかってちょっと思ったりもしますけども、これが結構カタカナにするとそういうふうに思うんですが大事なんですね。象徴的にですけれども、このサウロという人に起こった生き方の変化を表しています。パウロという新しい名前はですね、きっと自分は新しい使命を神様から与えられたと信じた、そのようなサウロの信仰が含まれていると思うわけです。使徒言行録を続けて読んでいったら分かりますけれども、サウロは神様からどのような新しい使命を与えられたか、少なくともサウロが自分でどのように理解していたかというと、それは自分はユダヤ人以外の異邦人への伝道者として生きる、そういう生き方を残りの人生でして、そして死んでいったわけですね。それがサウロからパウロの絵の変化でした。でこれまでに何度かお話をしてきましたけれども、聖書の書かれている古代世界において名前はですね、単なる記号ではないわけですね。名付けられたものの実態とか内容とか性質性格を表すと考えられていました。開きませんけれども、旧約聖書最大の預言者であるモーセがミディアンの地で神様に出会う、出エジプト記3章にそういう記事がありますね。ミディアン、モーセ何していたかっていうと、エジプトの地で人殺しをしてしまって命を狙われていて、お尋ね者となっていた、そういうモーセは逃げていて隠れていたんですね。そんな時に羊飼いとして生きていたモーセが神様に出会う。神様にモーセは尋ねるわけです。あなたの名前を教えてください、あなたの名前何ですか。これはですね、私も去年2011年4月にここに来て皆さんに自己紹介しました。皆さん名前何ですかって聞きました。そういう自己紹介じゃないんですね。神様の名前を問うということは、神がどのような存在であるかということをモーセが理解しようとしたということです。神をどのような方として理解するのかということは、その人が自分をどのような人間であると理解しているかということと切り離すことはできないわけですね。自分はどういう生き方をしなければいけないかという、そういう思いにおいて神様に人は出会うと思います。ですから出エジプト記3章においてモーセが神様に名前を尋ねます。神様こういうふうに言うわけですね。私はなろうとするものに何でもなれる。神様が答えました、モーセ。つまりそれはモーセが自分は今までしてなかったことも何でもできる、そういう新しい自己理解を持って生きようとしたことの表れだと思います。話を元に戻しますけども、それが古代世界における名前が持つ意味ですね。でサウロの改心に戻りますけど、ですからサウロの名前が変わるということは、サウロという人の生き方がその根本から大きく変わったということ。今日考えたいのはですね、 サウロの生き方が変わったことなんですけど、その周りにいたアナニアという人のことですね。もし本当に誰が見ても一人の人の生き方が変わったならば、きっとその周りにいる人も影響を受けると思います。いい意味で変わっても悪い意味で変わっても周りの人は影響を受けると思いますね。それぐらい一人の人の生き方が変わるっていうのは気軽に起こるわけではないわけです。例えば使徒言行録9章の9節をご覧いただきたいんですけれども、こういうふうに書いてあります。サウロは3日間目が見えず食べも飲みもしなかった。これはもちろん3日間何も食べなかったのかもしれないけれども、そういうふうに理解をするのではなくって、こういうふうに理解したいと思うんですけど、目が見えないっていうのは今まで当たり前のように見ていて何も疑問を抱かなかった、そういう世界が分からなくなった。私たちも時々ありますよね。結婚生活されている方は日々経験されているかもしれませんけど、いや今日の朝のあの夫の言動は意味が分からないとか、昨日のあの息子のあの言葉は何だろうって、別に家族じゃなくてもいいんですけど、そういう分からなくなるっていう、目が見えない例えはそういうことですよね。生きていて当然だと思っていたことが当然でなくなる、生きる基盤が揺らぐっていうと大げさでしょうか。でも混乱しているわけですよね。でそれを聖書の表現によると、サウロは3日間目が見えず食べ物見もしなかったっていうふうに書いてあると理解したいと思います。でこのようにですね、一人の人の生き方が変わるっていうのは簡単なことじゃないと思うんですね。とっても大きな変化だから、変化を経験するその人自身も本当に大変な思いをする。サウロは3日間何も食べれなかった、目が見えなくなった。でもそれと同じぐらい周りの人も大変だと思うんですね。周りにいる人の生き方も影響を受けるっていうこと。今日の聖書で言うならば、サウロの生き方が大きく変わった時にアナニアの生き方も変わったんだっていうことを分かち合いたいと思っています。使徒言行録の9章によりますと、サウロはダマスコで突然改心を経験し目が見えなくなったと言います。繰り返しになりますけれども、すなわち生きるための信念、価値観、あるいは信仰の在り方が大きく揺らいで、サウロは混乱に陥ってしまった。そんなサウロを導く存在としてアナニアが登場します。ですから長いですけれども、もう一度10節から聖書を読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捕らえるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。ここまでにします。どうでしょうか皆さん、この聖書箇所を読んで何か感じることはあるでしょうか。 言うまでもないわけですけれども、アナニアという人に焦点が当てられています。ある人、まあこの場合はサウロですけども、ある人が大きな試練に直面しているときに、混乱して不安を感じているときに、そんなとき別の誰かがその人を適切な方向へ導く助けをしたという、そういう話ですね。けれども誰かを導くということは簡単なことではないということが聖書から、私たち読んでわかると思います。サウロを導くということはアナニアにとって難しい決断が必要だったようですね。何よりもなぜかというと、サウロはイエスの弟子たちを捕まえては殺していた迫害者の一人だったから。だから当然アナニアは、サウロのところに行ったら自分も捕まえられるのではないか、拷問されるのではないか、最後には殺されるかもしれないということを考えたのではないかと思います。でもそうは言っても一方で迷ってるわけですよね。サウロの方に行った方がいいんじゃないか、アナニアは心で感じたかもしれない。たとえそうだとしても、どうやらサウロは誰かの助けを必要としているようで、なぜか自分が行かなければいけないような気がすると、そういう二つの思いがあったように思うわけです、聖書を読んでいると。でもし皆さんがアナニアの立場に置かれたらどうするでしょうか。あるいは今までそのような経験されたことがあったら思い起こしながら聖書を読んでほしいわけですけれども、そういう迷いの中で皆さんだったら何をするでしょうか。まあ今日の聖書によると、アナニアはサウロのところへ行ったんですね。で、一つの言葉に注目したいと思いますけれども、18節、目から鱗っていうところですね、読んでみますけど、するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通りに見えるようになった。サウロは元通り見えるようになったとあります。先ほど私たちはサウロの目が見えなくなったっていうことを文字通りに理解しませんでした。つまり今まで自分が当然だと思っていた価値観とか信念とか常識といったようなものが崩されて、自分自身の判断力に自信がなくなってしまった、そんなサウロの状態をイメージしました。じゃあそういうことを思いながらもう一回読むわけですけど、サウロは元通り見えるようになった。何が見えるようになったのでしょうか。で、私は考えるわけです。サウロは元通り見えるようになったという聖書の表現が意味するところは、きっとサウロは再びこの世界において神様の力が生きて働いているということを信じられるようになったということじゃないかなと思います。説明をすると、もともとサウロは信仰熱心な人ですよね。自分が信じる神様、ユダヤ教の神様のへの信仰に基づいてイエスの弟子たちを迫害していたわけです。というのもイエスの弟子たちが伝える神は神じゃないと思っていたから。だけどそういう自分の信仰が揺らいだわけです。もしかしたら自分の方が間違っているかもしれない、神様を見失ったわけですね。そんな中で元通り見えるようになった。何が？きっと神様がもう一度元通り見えるようになったのではないかと思うわけです。サウロは今まででイエスの弟子たちを迫害する者として生きてきた。イエスの弟子たちの伝えるキリストの福音は神様を冒涜するものだと信じてきた。けれども今きっと新しく分かるようになったことは、サウロにとって分かるようになったこと、イエス・キリストの福音においてこそ神様が生きて働いているということを心から受け入れた。それがサウロは元通り見えるようになったっていう言葉の意味だと私は理解します。で、少し視点を変えて聖書を読んでみたいと思います。で、今日今までのお話においてはアナニアがサウロを導いたということを見てきました。 その通りだと思います。けれども物事をもう少し深く考えるならば、アナニアもまた同時にサウロによって導かれたのではないかと考えます。確かに表面上はアナニアがサウロのところに行って手を置いて祈ってあげるわけですね。迷っていたサウロを導いたのはアナニアでしょう。アナニアによってサウロは再び目が見えるようになります。アナニアの登場によってサウロはもう一回この世界において生きて働く神様の力を心から信じられるようになったかもしれません。けれどもそこからもう一歩物事を深く考えてみたいと思うわけです。できっとサウロがいなかったらアナニアは今お話したような経験はしなかったでしょう。ということはアナニアは変わらなかったと思うんですね。でもちろん変わらなくてもアナニアは良い人だったんじゃないかと思いますけれども、けれどもサウロがいたからこそアナニアも変わることができたのではないかと思うわけです。サウロがいたからこそアナニアは新しい考え方へと開かれていったのではないかと思うわけです。つまりイエスの弟子たちを捕まえては殺していった迫害者のサウロはアナニアにとって憎むべき対象、恐れるべき対象でしかなかった。けれどもそのようなサウロでも変わることができるんだということをアナニアが受け入れたとしたら、そのことはアナニアを変えなかったでしょうか。いや、変えたに違いないと思うわけです。神様の力によってサウロの生き方が変わったということを一番間近で見たのがアナニアだった。なのであればこのアナニアという一人の人にとってもサウロとの出会いというのは価値観が大きく変わる経験だったのではないかと思います。使徒言行録9章において改心を経験したのは誰でしょうか。多分一番目の答えとしてはサウロですけれども、二番目答えを挙げるならばそれはアナニアという人ではなかったでしょうか。使徒言行録9章10節から19節まではほとんどアナニアの祈りですね。アナニアが祈りの中で神様に出会うという体験、祈りながら迷い、迷いながら祈っているというそういう体験が描かれています。祈りの中で神様からの問いかけを聞き取ろうとしている一人の信仰者の姿として読んでみたいと思います。もう一回だけこの聖書の箇所を読みたいと思います。ところでダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけるとアナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りへ行け、ユダの家にいるサウロという名のタルソス出身の者を訪ねよ。今彼は祈っている。アナニアという人が入ってきて自分の上に手を置き元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか大勢の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人をすべて捉えるため祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王たちまたイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入りサウロの上に手を置いて言った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスはあなたが元通り 目が見えるようになりまた聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。で、特に注目したいのは17節なんですね。アナニアは祈りの中で神様からサウロのところに行けって言われて迷っていました。だから迷いの中で何回も祈ったわけです。神様から行けって言われているように思うけれども行きたくないんですね。 行きたくないんだけれども行けっていうその思いを心から消すことができないというそういう迷い。で結局最後に何したかっていうと17節、アナニアはサウロのところに行ったわけです。でそれはアナニアにとっては一つの大きな決断だし、もしかしたら目をつむって高いところから飛び降りるようなそんな感覚だったかもしれない。新しい世界へと導かれる経験だったのではないかと思います。この場面が重要なんだと思うんですね。今日の聖書の箇所においてわからないけどやってみるっていうことですね。アナニアはサウロを導いたけれども同時にアナニアもサウロの存在によって導かれている。でアナニアが導かれるということはアナニアがサウロのところに行って初めて、迷ってるだけじゃダメなんだと思います。行動にして初めて導かれただろうと思います。導いた人は誰か、多分神様って言えば多分正解なんでしょうけど、何でもかんでも神様っていう言葉を出したりすればいいとは思わないわけです。でもちろん信仰者は神様に出会いたいっていうふうに願って、神様を発見したいと祈って、そのために自分の行動や生き方を通して神様に近づこうとします。でも自分に語りかけられているように思ういろんなサインが印がどれが本当に神様のものなのかっていうのを見極めることが私たちにとっては難しいし本当に大切なことなのではないかと思います。そのような祈りと迷いの中で私たちはきっと知らず知らずのうちに少しずつ神様が共にいてくださるという信仰を確かめようとするんだと思います。私たちはよくお祈りの中で導かれるという言葉を使いますけれども、導かれるという事柄の意味を別の表現をするなら、きっと今日私たちがこの聖書の箇所を通して分かち合っているような内容になるのではないかと考えます。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、神話を研究しているある学者がこういうことを言っています。人間、人っていうのはどういう宗教を信じているかによらず、この世界を作ったり、あるいは人間を作った、そういう人間を超えた存在、神様って言ってもいいです。そういう人間を超えた存在が、この世界の中に現れる瞬間を求めている。人間は万物を形作ったそういう神秘、神様の力を見つけたい、そういう力に近づきたいと願っているということを、その神話の学者は世界にあるいろんな宗教のいろんな民族のいろんな文化の本当にたくさんの神話を研究した結果そういうふうに言ったわけですね。例えばインドでは挨拶の仕方ありますよね。こうやって両手の手のひらを合わせて相手に頭を下げるって、オコペ教会の髪の毛のない牧師もよくこうやってますけどもそういう挨拶がありますね。でこの挨拶にどういう意味があるか皆さんご存知ですか。こうやってやるの、手を合わせる。私たちもまあこういう合わせ方はします。でそれはまあインド の, その文化によると、自分の中にいる神が相手の中にいる神様に挨拶している、認めているっていう、そういう意味なんだそうです。だからインドでこういうふうにお互いに挨拶をするっていうのは、相手の中にも神様の力が働いているっていうことをお互いに見ようとする、そういう意味があるんだそうです。本当に今日のお話を最後にしたいと思いますけれども、私たちは何を求めて生きているんでしょうか。よく生きる意味を見つけたいとか言いますけど、でも本当は日常生活あるいはいろんなことの中で、今私は神様と出会っている、神様と出会っているって言い方が難しければ、何かの人を超えた力によって生かされている、自分が自由にされている、解放されている、そういう瞬間と出会いたいと思っているのではないでしょうか。 私たちが日常生活の中で今自分は充実している、満たされているって感じるのはじゃあいつなんでしょうか。きっとそれはですね、自分の小さな自我、ちっぽけな私利私欲を超えて、もっと何か大きなもの、それが何かって定義することはできませんけど、そういう大きな力に今自分は触れていて、なおかつそういう力に生かされているって、そういう力によって自分が自分の限界から少し普段はできないことをもう一歩広い世界に踏み出していると思えるときに、本当に心が私たちは解放されないでしょうか。それは人に説明する必要もないし、言葉で証明する必要もないし、ただ自分の心で感じることができる、そういう瞬間だと思います。それを宗教的な言葉で言うと、神様に出会うっていうふうに言っていいんだと思います。私たちは神様に出会いたいと願いますけれども、問題はいつどこでどのような形で神様に出会えるのか私たちにわからないっていうことなんですね。だから心を開いて待ちたいと願います。神様が私たち一人一人を用いてくださることを願い、信じ、また祈りつつ、そのようにして導かれながら一日一日を過ごしたいと願います。一言祈りましょう。神様、あなたによって新しい朝が与えられ、今こうして共に心を合わせ聖書を読み祈るひとときが与えられました。私たちの心を開いてください。私たちを小さな思いからもっと大きな神様の思いへと目を向け、そのために迷いと祈りの中から具体的な行動へと、新しい一歩へと踏み出していくことができるように導いてください。新しい一週間の生活が始まりますけれども、それぞれの方の生活、働き、健康をどうぞあなたがお守りください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。